namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
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 buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi sammam saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami
kamesumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami
kamesumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadatthana velamani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadatthana velamani sikkhapadam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu
はい、はい、じゃあもうちょっと閉めていただけますか。すみません。はい、どうしようかな。いろいろ告知しながらねやっていきたいと思います。 この新しい地球の会は一応一月に1回やっていて、まあ一応第一日曜日を、ね、目指してやっています。で、まあまあ、ここはもちろんこういう公共施設だから当然部屋を予約しなきゃいけなくて、でそれが、まあ、まあ大体取れるんだけど時々取れないことがあるんですよ。でそれでどうしても日にちがなかなか決められないんだけども、一応ね今分かってるのが、8月はですね、8月の1日のどうぞどうぞ、8月の1日の日曜日ですね、それで9月がねちょっと日曜取れなくて土曜になっちゃったんですよ。で土曜がちょっと9月11日でね9/11になっちゃうんだけど、まあ9/11の土曜日のまた1時からしますので、ね、ぜひいらしてください。で9月がねっていうのはなぜそうなっちゃったかっていうと、ちょっと事情があるっていうのは、まあ、他に予約した人がいるからっていう理由もあるんだけど、その前にね私、インドに毎年だいたい11月12月の2ヶ月行ってるんですよ。ここ3年はですね、まあ、今日またインドからの友人が来てますけども、だから今年にちょっと変則的になっちゃって、ちょっと私8月の終わりから9月の初めにかけて1週間ほどちょっと1回行ってきます。それで戻ってきて、でそれで、もう1回11月ぐらいに行くっていうね、ちょっとあんまりこういうことしたくないんだけど、どうしてもね8月の終わりから9月にかけて、招待されて断るわけにいかない招待があったんでね、ちょっと行ってきます。でこれね招待状3月ぐらいにもらってイエスって言ったんだけど、その後何も落とささなくてそしたら昨日やっとメールがやってきて、でもどんどん今から私明日ぐらいからちょっとチケットの手配をしなきゃいけないぐらいになってきちゃったんだけど、これね、まあ去年のいつだって12月の終わりか、12月の終わりにボンベイのところへ行って、まあ、10日間ぐらいいたんですけども、で、まあ、ボンベイ近くの、いろんなとこで、講演会したりとか瞑想会したりとか、あとプーネっていうね、ボンベイから一つ山を越えたところにプーネっていうのがあって、まあ日本の人がプーネって聞くと普通はねラジニーさんを思い出すって、まあ、ラジニーさんの本拠地が あるんですけどもね、だけどもちろんそれだけであるわけがなくて、プーネっていうのは昔からの古い、大学都市なんですよ。プーネ大学って非常に由緒のある、ね、大学があって、非常に、インドの中でも教育を、先見的にやってきたそういう町があって、でそこでまあだからボンベイ、プーネというのはほぼ一体みたいな感じなんですよね、まあ、ちょっと何時間かかるんですけども、でそこでリトリートとかやったんですね。で、まあ、そういうふうにしてボンベイ周辺でボンベイ、プーネで10日間過ごしたんだけど、そのうち、のある活動として、ボンベイ近くのねボンベイの郊外にソメヤカレッジっていうのがあって、そこにブディストスタディインスティチュートかな、仏教研究所みたいなのがあるんですよ。でインドはね、もちろん、大学たくさんあるけども、本当にね仏教を専門に研究しているそういう学部っていうのはそれほどないんですよね。で一つ大きなのがデリーにあるニューデリーにあるねデリーユニバーシティ、そこには仏教学部だったかなっていうのが実際あるんですよ。でそれ以外は他のなんか哲学学部にあって付属して、まあ、仏教も研究する教授がいて、で仏教の授業もあるっていうぐらいの大学ならいくつかあるんですけども、でボンベイの近くにこのソメヤカレッジのこれは完全に仏教を専門に研究するインスティチュートがね、あるんですよ。それで、まあ、私を招待してくれた人が、まあ、ここで非常勤の講師みたいなことをやっているのでね、でちょっと学生たちに話してくれないかっていうんでね、 結局何回行ったかな、2回ぐらい行ったのかな、あ、3回ぐらい行ったんですけどね。それで学生のゼミみたいな形式のところでお話をして、で翌日なんていうか座禅会になってね、まあ、実際に本当に瞑想してっていうことをやってたんですよ。でその時にもうすでに招待状を受けてたんだけど、毎年じゃない、2年に1回ね、ここの大学が主催するカンファレンスがあって、で今年がその年にあたって、でそのテーマがね、なんだかメディテーションがテーマなんですよ、瞑想がね。でそれとだから、それはもちろん大学だから、仏教を学問的に研究するのが主な仕事なんだけども、だけどやっぱり仏教というのは単にテキストを読むだけで済むわけがなくて、実際に瞑想をするっていう実践のね、伝統とのつながりがないとテキストもきちんと読めないっていうのは当たり前で、ね、でそれをそういう意識のもとに、実際の、瞑想ですね、と、仏教のテキストの学問的な研究との橋渡しをね、するそういうカンフェレンスをしようってことがあって、それでまあもちろん仏教学者の人何人か呼ばれるし、まあ多分日本からも何人か行くと思いますけどもね。それで仏教アジアの各地の仏教国の伝統に従ってね、テラワダとかチベットとか、ね、まあ禅はちょっと分かんないんだけど、まあ多分禅も東アジアの大乗仏教もそうだと思いますけども。そういう先生たちを呼んで、実際に瞑想会をやったり、あるいはディスカッションしたりとかね、非常に面白い試みが9月の初めにあるんですよ。それで、まあ、前からイエスって私言っといたんだけど、昨日また最新のが来てね、でもういよいよ、国権とかね、手配を、ね、始めようと思ってます、ね、だから8月の終わりから9月の初めにかけて、まあ、1週間ぐらいかな、を予定してます、ね、でそれでだから9月の初めの第一の週末が多分活動できないぐらいで、まあ、あとはずっとやっていきますけどもね。これ非常にね試みとして面白いし、で、まあ、いろんな人に会えるし、で、まあ、分かっている限りではチベットの方で天神パルモさんですね、イギリスの女性でチベット仏教で、得度して、で十何年間ヒマラヤの山の洞穴にとどまってリトリートしてっていうね、非常に強烈なイギリスの女性がいるんですよ。まあ私も友人って言っちゃ失礼だけど、私のリトリートに来てくださったりとかね、そういう人なんですけどもね、本も何冊か、まあ、日本語の翻訳はないんだけど英語でベストセラーになった本があって、ケイビン・ザ・スノーとかね、本ですね。で彼女も招待されているみたいなん で非常に面白い、人選が行われていて、っていうのはね、だからまあ非常に面白いカンファレンスになるだろうなということでね、まあ、この報告は当然9月帰ってきてからしますけども、っていうのはね、インドのポジションというのは非常に良くて、こういうことをやるのにはね、でなぜかというインドってやっぱり中立なんですよ。中立というのはどういうことかというと、アジアの、ね、他のそれぞれの国にはもうそれぞれの仏教の伝統が発達しちゃいましたから、で東アジアに来たらもう東アジアの大乗仏教、ね、テラバの国はテラバだ、でチベットはチベット、ブータンはもちろんチベット仏教となってね、やっぱり一つの伝統にが、まあ、強いわけですよ。だけどインドっていうのは、そういういろんな伝統から一応距離を置いて、でありかつインドがもちろん仏教のね始まりの地であるから、だからこういう、仏教を全体的に見ていこうっていうねカンファレンスはもうインドかあるいは西洋でやるしかないんだけども、だけど西洋っていうのはあくまでも仏教国じゃないじゃないですか、まあ、もちろんウェスタンブディストではとてつもない数の人がいるし、とてつもない量の英語の仏教書が、ね、出版されているというのは私が繰り返し言ってますけども、まあ、それは日本の人が普通考えている以上に、ね、すごいことになっているんだけど、だけどやっぱりあくまでも西洋というのは仏教国では、ね、少なくとも歴史的にはそうじゃなかったので、 ちょっとね、ちょっと弱いんですよ。だけどそれに対してインドというのは歴史的に仏教国も何もあったもんじゃなくて、仏教が生まれた国ですからね。でそれでもう一回仏教のいろんな伝統を振り返る、現在それぞれの国において行われているっていうね、ことを振り返る場所としてね、最高の場所だと思います。でまあそれが9月のね初めにあるので、ちょっと1週間ほど行ってきて、でそれからまた帰ってきて、また9月10月を、日本でいろいろ活動してね、でそれからもまたもう1回11月に行って、まあ11月もまたいろいろな、ね、今リシケシからの人来てらっしゃるけど、まあ、リシケシでちょっと非常に重要なミーティングがあるんで、それに行ったりとかね、あるのでちょっとね慌ただしくなっちゃうんだけども、まあまあ、非常に面白いんでね。っていうのは、まあ、こういうことって絶対に日本の報道機関は伝えないし、あるいは仏教の雑誌とかもあるけども、ここまではいくらなんでも伝え切ることは無理なんですよ、ね、だけど非常に面白い動きが今世界各地で行われていて、でそれを日本の人が全く知らされていないっていうね、ことに私非常にちょっとイライラするとこがあるんだけども、だからこの私が知ってる範囲でね、でまあその単にどっかの本で読みましたとか新聞でインターネットで見つけましたっていうようなんじゃなくて、私が本当に実際に現場に行って本当にどうだったのかね、そういうことをねお伝えしていきたいと思ってます。まあこれは今までもずっとしてきましたけどね。はい、でこれは非常に楽しみなので、ちょっとこれは楽しみにしてください、ね。はい、でこれが、9月ですね、9月の初めですね。でその前に、7月8月はもちろん日本にいて、2つの、ね、大きなことをやります。で1つが、まあ、大きなことじゃないけど、7月はいつも通りの、セッションをね、次の週末にしますね。次の週末は海の日がかかりますので、月曜日が、ね、休みになるので、土日月って3日間少なくとも休みになりますからね、お勤めの人もわりかし、接心出やすいかと思いますのでね、ぜひいらしてください。まだ男女とも空きがありますので、ね、次の週末、ね、それは、一方案でやります、ね、で女性はいつも通り伏木庵さんの方でお世話になります。でそれが終わってからお盆のね、時に奥多摩の御岳山で、宿坊をね借り切って、お盆の5日間のね接心をやりますね。それももう今のところ25人ぐらいもう申し込みがあるので、確実に行われます、ね。でまあ台北からも何人か来るし、なんか台北からまあ英語が分かる人が少なくとも来ると思ってたんだけど、この間台北から要望があって、英語を中国語に通訳していいかっていうね、来たんで、もしかしたら英語も日本語もできない分かんない人が来て、で私の友人が英語から中国語に訳すっていうようなことになるかもしれないんでね。まあ それは前から言ってるように、それ宿坊なんで大きな部屋がたくさんあるんでね、だから日本人向けのダルマトークと日本語が分かんない人向けのダルマトークとね、これちょっと時間をずらして別の部屋でやるとかね、そういう工夫をしたいと思ってます。だからもしかしたら日本語も英語も分かんない中国の人、中国って台湾の人ですね、来たら私が英語で話したのを私の友人がケリーさんといういつも台北でお世話になってきたんだけども、彼女が英語から中国語に、ね、通訳するという形になるかもしれないですけど、ね、だからちょっと日本語と英語と中国語が飛び交う、ちょっと非常に不思議なリツイートになると思います。日本でそういうリツイートまず、まあ、英語ぐらいならあるんだけど、中国語となるとねまず、まあ、ないんでね、非常に面白い機会となると思うんで、ぜひ、いらしてください。でこれは何回も言ってますように、お盆はね、接心は今まで接心がやったことのない人を多く広く対象にしてますのでね、だから全くそんな一日中朝から晩まで座禅をして、それが5日間も続くなんてね、ちょっと今までの 私30分ぐらいしか座禅して瞑想したことないっていうね、人にとってはね非常にちょっと想像外かと思いますけども、大丈夫ですので、ね、ぜひいらしてください。はい。それと、あ、そっか。で、次のね、新しい地球の会が8月の1日、第1日曜日の午後1時からやりますけども、でその前がね、3日間ほど、金、土、日が同じく御嶽山で、それは、日本の米ダンタ教会っていうね、逗子にある、ラマ・クリシュナの教会があるんですけども、そこが、そこの主催の瞑想会があって、瞑想合宿があってね、でそこにも私招待されているんで、私は金土日で、そのベダンタ教会の合宿に参加して、でそれで日曜日の朝向こうを立って、午後に間に合うように来ますので、はい、まあ、ベダンタ教会のはもちろんベダンタ教会さんが主催されるんでね、まあ、それはちょっと私だとは直接関係ないけども、ただ私が1日の午後を担当して、まあ、ダルマトークと、それと、まあ、実際の瞑想と、ね、やります。だから、まあ、ベダンタ教会さん、の会員とか、ベダンタ教会さんと関係のある、ね、人が、もし、ポッドキャストを聞いている人がいらしたら、ホームページに、多分ベダンタ教会のホームページにもすでに、案内載ってますからね、それはそれで、ベダンタ教会の方に連絡取って参加してみてください。ただ一方は主催のはお盆ですので、ね、はい、はい、それですね、そんなもんですね。それで、今日の題ね、今日の題がまたコントロバーシャルになるけどもね、どうしようかな、ブッダね、ブッダは、漢字でいいです、ね、ブッダ、ブッダとしてのマインドフルネスって、これは昨日やったばっかりなんですよはい、はい、昨日実はね、一方案の方で、ティク・ナット・ハンさんのグループとジョイントで一日での気づきの会というのをやったんですよね。それで、まあ、もうこれも何回も何回も言ってるから耳たこでしょうけども、来年阪神が5月にゴールデンウィークの頃にね来日されるんで、まあ、その準備が今盛り上がりつつあるんですよ。まあ、なんかいろいろ行ったり来たりですけどね、まあ、でそれで、まあ、それは何も来年を待つ必要もなくて、今できる範囲で今日本でやれることはもうやっていこうって感じになってね、それで、バンブーサンガさんという、関西の奈良あたりですね、に本拠があるサンガがあって、まあ、それはプランビレッジによく行ってる人たちが中心になって作っているサンガでね、もう15年ぐらいのなんか結構長い歴史はあるんですよ。でその人たちが昨日ね一方案に来ていらして、でそれで1日の気づきの日をやったんですよ。で、まあ、今ねもう私自身もちょっと多少はティク・ナット・ハンス氏の、来年の来日準備 の、まあ、手伝いも多少はしてるんでね、まあ、コアなメンバーではないんだけど、だからまあちょっとバンブーサンガと一方案で言ってもメンバーが微妙に重なるんですけども、でもそうだけど全然今まで知らなかったような人も昨日大勢来て、それプラス一方案にしょっちゅう来ている常連さんもね来て、この新しい地球界のにも毎回来られるような人も来て、以前来た人も来て、なんでいろんなことが話し合われて、非常にね面白いことがあったんですよ。でそれ で今日ね、それなんでそんな非常に、まあ、いかにもコントロバーシャルな題にするかというと、まあ、これも実はこれティク・ナット・ハンさんの言葉で Breathing in Buddha is my mindfulness っていうね、もろにそういうのを、まあ、こういうのガイディッドメディテーションといって、そのメディテーションをリードする人がね最初に、まあ、そういう教えとかティーチングを読んで、それからそれに 従いながら瞑想していくっていうね、そういうのをガイディメディテーション、ガイドされながらの、メディテーションっていうので、これはまあよく、リツイートでねやりますけども、ね、でその中の言葉として、息を吸ってブッダが私のマインドフルネスであるってねいうのがあったんですよ、ね、これ昨日、まあ、これ昨日バンブサンガーの会員であるクリスティンさんという、ね、イギリスの女性で日本の男性と結婚した人で、もう二十何年日本にいる人で、まだ日本もできる人なんだけど、いや彼女がガンビアでしょっちゅう行って、はい、でやってて、でそれで彼女がこの、まあ、これはブルーミング・オブ・ア・ロータスっていう半紙 の瞑想の、これは主に瞑想なんていうかな、レッスンっていうかな、の、ね、本なんですけども、まあ、この本から取って、で、まあ、彼女が読んで、それで、まあ、日本語訳もつけて、でそれで、まあ、ガイディメディテーションやったんだけども、まあ、ちょっと私もいろいろなことを当然思うわけですよね。Buddha is mindfulness. Buddha is my mind. Breathing in. Buddha is my mindfulness. なんて、今この2010年の日本で言ったら、もうありとあらゆるなんていうかな、ものがわーっと湧き起こってくるわけね。なんですよ。でそれでもうそのありとあらゆるレベルでありとあらゆることが Buddha is my mindfulness って言った途端に湧き起こってきちゃうわけね。で今日例えばこの部屋に何人たくさん来てらっしゃるけども、今日この部屋にいらっしゃる人、あるいはこの、まあね、まあ、この部屋にいる人は数限られてるけど、まあ、今このポッドキャストでね今聞いてらっしゃる人になったらすごい何百人何千人のレベルになるかもしれないけども、その人たちが Buddha is my mindfulness って聞いた途端にまたわーってね湧き起こってくるわけですよ、いろんなものが、ね、まあ、はっきり言って混乱ですね。でだからその混乱をちょっとやっぱり整理しなきゃいけない、ね、まあ、それが今日 の話の目的です、ね、だから今日これ話をしたのを、まあ、昨日例えば来た人たちに多分私は後で知らせると思うんだけども、だけどそれはまあ昨日来た人だけの問題じゃなくて皆さん自身の問題であるから、なぜブッダがマインドフルネスなのか、あるいは逆に言うとマインドフルネスがブッダなのか、ね、まあ、これはありとあらゆるレベルでの反応が予想されるじゃないですか、まあ、一番のはなんとなくねぼやっと、ああブッダがマインドフルネスなのねって言って、なんかなんとなくいい気持ちになっちゃうとか、であるいはなんか 何言ってるのか分かんないけど、まあまあまあ、それでなんとなく呼吸意識して息吸うことに意識すればなんかそこにブッダが現れるのかなという、ね、レベルでも理解できるし、あるいは、ね、純粋にテラバダだけやってきた人にとってはなんじゃそりゃってね、そんなことはテラバダの長老方が言うわけがない、ね、とか、あるいは逆に言うとこういうそういうことをテラバダの長老方が言うわけもない、言うはずがない、絶対に言わないっていうことすらもなんかはっきりしなくて、でそれでもうなんかテラバダもダイマハヤナも何か全部ぐちゃぐちゃになっちゃって、それでなんかブッダがマインドフルネスであるっていうなんかどうしようもなく曖昧な、ね、表現と教えだけがなんとなく曖昧なままに残っちゃうっていうね、とか、あるいは何言ってんのこのね全然わかんないっていうね、とかいろんなレベルでの反応があるんですよ、ね、だからそういうのを整理したい。で整理する上ではなぜあなたがそういうふうに、反応しちゃったのか、ね、例えばテラバダだけを今までやってきた人が、はなんじゃそれそんなこと聞いたことないですよっていう反応をするんだけども、ではなぜあなたがそういうふうに反応したか、もうきちんと歴史的な背景を含めてね説明したいと思います、ね、でそれでそれプラスなんかなんとなくこなんかなんとなくこういう教えていいじゃないですか、ブッダがマインドフルネスであるっていうねだけどもそれもなんかぼやーっと曖昧なままだと、なんとなく曖昧なままだと、曖昧なままだとそれは曖昧だから 全然生きていく力にはならないんですよ、ね、だからブッダがマインドフルネスであるってことで一体これどういうことなのっていうね、ことをもうちょっときちんと我々は分かんなきゃいけない、ね、だからまあ今日この、まあ、これが1時間ちょっとぐらい話しますけども、それ話した後でね、ああ本当にマインドフルネスがブッダっていうのはそういうことなのか、それでブリーズインブリーズアウトした時に、本当に理解できる、ね、ようになってくれたらいいかなと思います、ね、それが今日の、目的です。はい、それで、まあただね、まあまあもちろん今日いろんな人がいらっしゃると思うし、まあ今マインドフルネス何の説明もなしに使っちゃったけど、まあマインドフルネスって聞いたことないよっていう人も多分この辺もいないと思うけども、ね、まあもちろんマインドフルネスなんて聞いたこともないっていう人が日本の1億2000万人のうちのほとんどなんだけども、まあ、少なくともこの部屋にいる人、あるいは私のポッドキャストを聞いている人だったらね、まあ、ほぼ大体マインドフルネスっていうのがね、共有されていると思いますけども、ね、そこら辺を全部一気に整理していきたいと思います、ね、でそれとね、それまあぼちぼちやっていきますけども、もう一つね、昨日実際に、バンブーサンガの人が、ね、伝えてくれた、パランビレッジの具体的なやり方の中で非常にいいなと思ったのは、ウォーキングメディテーションなんですよ、ね、本当に実際にこんな感じでね、こういう、まあ、ただ普通のスピードで歩いていくのね。でそれも、まあ、普通よりかちょっとゆっくりめのスピードですけどね、当然ね。それを、まあ、こういう綺麗な森の中とかね、公園だとか、ね、これは私ももちろん知ってるし、何回も皆さんこういうね、普通のスピードのウォーキングメディテーションを公園とかなんとかでやってくださいよってね、まあ、今までずっと言ってきたんだけど、ただプランピエージの関係者と実際やったことは私なかったんですけどもね、昨日やったんですよ。一方案というのはもちろん稲村ヶ崎の海のすぐそばでね、で海岸道路を越えたらもうすぐそこが稲村ヶ崎公園というね、もちろん新田義貞が剣を投げて潮がパーッと、ね、引いていった、そういう場所ですけども、まあ、そこに、まあ、公園があって、公園を登っていくと本当に、江ノ島と海岸との間に富士山が見えるっていうね、江戸時代のね、浮世絵の中にもうよく出る題材で、まあ普通鎌倉のね、案内になると鎌倉で一番景色のいい場所の必ずナンバーワンに選ばれる場所なんですよ。で、まあ皆さんも写真見たことあると思いますけども、でまあそういうところで。ウォーキングメディテーションして、でそれからまあずっと海岸へ行って、まあ、どのくらいだったかな、40分か50分くらいしてみたんですよ。でそれでやっぱりいいなと思ったわけで、ね、だからちょっ と今度のセッションぐらいからちょっと1日1回ぐらいはやろうかなって、ね、とも考えてますんで。それとね、もう一ついいなと思ったのが、食事の時にね、食事を、マインドフルにいただくっていうのはもちろん皆さんご存知のようですけどもね、まあ、なかなかこれ非常に難しいわけですよ。どうしても、食べたら次何食べようかとかね、しょっちゅう、まあ、いろいろ考えて、いるわけで、だからちょっと人工的にセッティングしないと本当にマインドフルに食べるっていうことはなかなか難しいんですよ。だけど、まあ、食事っていうのは実際の生活じゃないですか、ね、でだから食事に30分も1時間もかけるっていうのは普通はなかなか無理なんですよね。だからそこで微妙にうまく妥協点を、ね、見出す、ことでいやどうするのかなと思って、非常に昨日面白いことがあって、全部最初にいそるでしょ、でいそった後で15分間だけね、 もう何も取らないで、だからもう今自分の目の前にある、まあ一方だったら玄米と味噌汁と、あともうおかず類ですね。それをだからもう実際もうあとは取らないで、でもう自分の目の前にあるものだけを15分かけてゆっくりと食べる。で食べたら一旦お箸は、テーブルの上に置いてね、それでマインドフルに例えば玄米を噛むとかね、まあ、急いで食べちゃったら15分、持たないわけですよ。だから15分持たせるために、マインドフルに、玄米を噛んでいくっていうね、いうことをやってみたら、まあ、非常にいいなとね。っていうのは私もいつも接心の時感じるんだけど、接心の時、まあ接心というのはちょっとスケジュールは混んでるんでね、ちょっとあんまり食事に長く取るわけにもいかないんですよ。その後お皿洗わなきゃいけないし、買い物もしなきゃいけないとかでね、だからちょっとね私自身もちょっと急いで食べてるっていうのは感じてたんだけど、だから実際にマインドフルに食べるってこともあんまり正直できていないなという気はあったんだけども、このやり方をすればね、うまくマインドフルに食べつつ、うまく実際とうまく回っていけるんでね、多分次のセッションぐらいからこのやり方をねやろうかなと思ってます。そういう意味で、そのプランビレッジティクナタハンさんがやっているところは非常に何ていうかな、日常生活に組み入れるのに非常に無理がない、ね、形でマインドフル、ね、気づきの、ね、修行をできる、ね、いくつかのいくつかどころかたくさんの、ね、テクニックとかなんかいろいろあるんで、それをどんどんどんどん取り入れることができたらなと思います、まあ、そうなんだけど、まあ、そういうのはあれだけど、だけどその肝心のマインドフルがブッダであるなんていうね、まあ、あまりにもその突拍子もない、あるいはあまりにも純粋にテラバダの人から見ればとんでもないことね、がいきなり出てくるので、そこら辺がきちんと整理されていないと、もうはっきり何があるか分かんない状態になるだろうなと思うので、ね、そこをちょっと整理したいと思います。はい。でそれ でなぜそういうかっていうと、その整理っていうのはね、ちょっと、一歩引いたっていうか一歩上がったところからじゃないと整理っていうのはできないよね。で、例えばある伝統の中にズブズブに入っちゃうと、その伝統、ある伝統の中で、まあ、いろんなこと言われてるわけですよ、ね、だけどある伝統の中でいろんなこと言われている、そのことそのものの意味がね、やっぱり分からなくなってしまうんですよ。それを一歩ね、伝統から出てもっと全体の中で位置づけることができたらば、ある伝統の中で言われてきたことの意味が非常に、明確になってくる、ね、で例えばね、ヴィパッサナーって言葉をめぐって一体どれほどの混乱があるかってねでこれしょうがないんですよ。皆さんがあんまり経験がなくて、たった一つの伝統しか知らなくて、でたった一つの瞑想センターに行って、でそこで聞かれたものが全てだったときに、やっぱりヴィパッサナの意味がどうしても分からなくなっちゃうわけね。で例えば皆さんがゴインカさんがね有名だから、ゴインカさん行こうってなって、まあ、京都だろうが、まあ、世界中にあるから行くじゃないですか。でそれでも徹底的に体の感覚を見るのを教わるわけですよ。でそれをヴィパッサナヴィパッサナヴィパッサナって言われるから、当然それしか知らない人たちはヴィパッサナイコール体の感覚を見ることだっていうふうになっちゃうわけですよ、ね、だけどそれはあくまでもヴィパッサナのある一つの形であってなわけね。であるいは例えばでそれで例えば他に、ね、マハシセア堂の、ね、流れを組む、ね、瞑想会行って、でそうするとラベリングっていうやり方を教わるわけですよ。でそれでこれこそヴィパッサナだってまた言われちゃうから、そうするとヴィパッサナイコールラベリングってまたなっちゃうじゃないですか、ね、だけどそれはあくまでも体の感覚を見るとかラベリングをするとかっていうね、それはあくまでもテクニックであり具体的な方法であって、でヴィパッサナそのものではないわけですよ。でヴィパッサナそのもの ていうものがまずあって、でそのためにじゃあ体の感覚を見ましょう、そのために気づくためにラベリングっていうね、あの瞑想法を使いましょうというだけの話であって、だからその肝心からめのヴィパッサナって一体何なのっていうことが分かんないと、もういきなりヴィパッサナイコール体の感覚を見ること、ヴィパッサナイコールラベリングすることってなっちゃって、でそうするとある一人はある人たちはね、あのヴィパッサナイコール体の感覚を見る人見ることと思い込んで、ある人たちはヴィパッサナイコールラベリングすることって思い込んじゃったらぶつかっちゃうじゃないですか、ね、ぶつかってで、ね、あのお互いに批判しちゃったりとか、なんかわけのわかんないことになっちゃう。だけどもそういういろんなことがあるのをちょっとね、あの、聴観図っていうかな、あの鳥が見るようにね、あの見たならば、はい、ある伝統では体の感覚を見ていく、ある伝統ではラベリングってものをしていくね、っていうのがきれいに見えて、でそれででも結局ヴィパッサナの本質って何なのよっていう、その本質の部分がねまたきれいに見えて、そしてこのヴィパッサナの本質の部分をするためにある時は体の感覚を見ていく、ね、ある時はラベリングをするっていうだけの話だっていうことが見えて、だから体の感覚を見るのが正しいのか、ラベリングをするのが正しいのかっていう、論争が全く無意味だっていうことが見えるわけね。あのそういう整理を、我々はもうしなきゃいけない、ね、あのでそれで皆さんどうせその、ね、ある一つの情報だけを聞いてるわけじゃないじゃないですか、ね、いろんな情報があるし、いろんな先生たちが来るから、でだからそういういろんなことを聞いて、ねまあ、あのこれはなぜこんなこと言うかというと、まあ、一方案なんかでもね、よくお茶飲みながらいろいろ話をして、でそこにまあいろんな人たちがいろんな、あのあそこの瞑想会いたらこういうことを教わったとかね、あそこのリツイートいたらこういうことを教わったとか、まあ、ありとあらゆる情報、まあ、ことを言われるわけですよ。だけど、まあ、私聞いていつも思うんだけども、やっぱりそれがその自分がある瞑想会行った、あるいは自分がある法話会行った、でそこで教わったことを全体の中で位置づけるっていうことがどうもうまくできていないんじゃないのかっていうね、っていうことなんですよ。だからその全体の中でうまく位置づけたら、何も矛盾がない、ね、し矛盾がないどころかお互いに、助け合う、ねことが当然できる、ね、でそういうあのなんていうかな、全体像っていうものをなんとかあの伝えたいと、ね、思っているんですよ。そしたらうまくいくかと思います。でそれで、まあ、今日は、今日のテーマがあの、まあ、ブッダとしてのマインドフルですね、まあ、あるいはマインドフルとしてのブッダでもいいんだけども、そういうまあ非常になんていうかな、突拍子もない言い方があるわけですよ。でだけどもそれを本当の意味で理解するには、あのこのマインドフルネスとは一体何なのかっていうこの全体像ですね、あの全体像が分かってない限りブッダとしてのマインドフルネスなんて全く意味持たないんですよ。で意味持たないからなんとなくぼやーっとしたままで なっちゃうかね、まあ、これは私どうせ今あのまだ修行進んでないから修行進んでないか分かんないだけであって、これはまあ進めば、まあ、3年後か5年後か10年後ぐらいに分かんじゃないのっていうね、あの分かりません、そんなことは、あの無理です。なぜか今あのブッダがマインドフルネスである、マインドフルネスがブッダであるってことの本当の意味が今分かんないと、今分かんないままでそんな修行をやったってあの3年後に分かるってことはありえないです。そうじゃなくて今いいですか、今日ですよ、ね、あの2010年の7月の4日にすで、にマインドフルネスがブッダである、ブッダがマインドフルネス、ブッダがマインドフルネスであるってことの意味が正確に分かっていないと、そんな修行をいくら続けたって何も結果生まれないです、ね、だから、今日ねあの私の話が終わった時点で少なくともあの整理がついているようなねあの話を、ね、していきたいと思っています、はい。それで、もう一つちょっと待って、あのもう一つあの、 あれがあるんですけども、ね、でその整理っていうことと一番強く結びつくんだけども、どうぞどうぞ、はい、よかった、日本の瞑想会のフィクサーがいらしたから、はいはい、ね、それで、その、だからその今我々は21世紀を生きていて、で20世紀と21世紀というのは決定的に違って、少なくとも仏教に関しては、で、まあ、最近のダライラマ法様の話を聞いている人なら分かると思うけども、法様もね 20th century Buddhist ということをやたらに言われるわけですよ、ね、でこれはまあなんとか現代に適さなきゃいけないとかね、まあ、そういうまあ、ジェネラルな意味で言われてるのかもしれないけども、もうちょっとね私は深い意味があると思っていて、でその深い意味っていうのがやっぱり20世紀と21世紀にの、仏教をめぐる状況って全く違うわけね。でどう違うかっていうと、21世紀っていうのはもうこれも私が100万回言ってきたことだけども、もう私らの目の前に、ね、普通の現代人の日本、現代の日本人である我々の目の前にもう全ての仏教の伝統が目の前にあるんですよ。これは、ね、もうテキストもテキストだけじゃなくて、その全ての仏教の伝統を背負った本当にお坊さんたちも、ね、にもすぐ接することができるし、ね、インターネットを通じたらもう全ての情報がもう目の前にあるわけ、ね、だからそういう意味で20世紀20世紀とは全然違う状況にあって、ね、で そのリアリティをきちんと踏まえた上で 21st century Buddhist にならなきゃいけないってね、王様は言われているわけね。でそれで、そうは言ってもみんな、それぞれの伝統の非常に重荷を背負っちゃってますから、なかなかね、まあ、これは先週かなり詳しく言いましたけども、ある伝統ある教団を背負う以上はね、やっぱりある教団っていうのは他の教団とは違わなきゃいけなくて、その教団にはある教団には教団の独自のアイデンティティというのがなきゃいけなくて、じゃないと教団として成り立たないからね。なんか総統宗っていうのは臨済宗と違って、ね、あるいは天台宗とも違って、テラワダとも違って、チベットとも違う、そういう総統宗のアイデンティティがなきゃいけないってね、っていう話なわけでなんですよ。だからそういう総統宗に対して責任を持たなきゃいけない人たちは必死になって、まあ、それをされるんだけど、だけどまあ私はもうそういう責任一切持ってないんで、というか逆に言うと別の責任を持っていてね、私はもう徹底的にそういういろんな伝統からちょっと全部出てみて、でそのいろんな伝統すべて全部見える場所にもう立とうっていうね、っていう、そういうスタンスを、もう、まあ、ずっと取ってたんだけども、まあ、このね、ここ 1,2 週間の間に、まあ、正式にってことを3回何回も繰り返してますけども、正式に、ね、取ることにして、だから、まあ、私主に日本の曹洞宗の流れとね、テラバダの流れと、それと最近でチベットの流れを少しねやってきて、まあ、具体的にはこの3つの流れとちょっと関係してるんだけども、だけど、まあ、もう今は、あえて、そういう流れからね、中立な立場を取って、でまあ、それをまあワンダルマとかね、散々さっき言ってますけどもね、ワンダルマ仏教とかワンダルマブディズムとかね、でそれがなぜそういうことをしなきゃいけないのかっていうと、やっぱり全体を見るためなんですよ。で全体を見ることによって、物事の本質が見えてくる、ね、でその上でもう一回、一つ一つの伝統を見ていったらば、要するにヴィパッサナっていうことが一体どういうことなのかを全体を見た上で、はっきり分かった上で、具体的な例えば体 を見ていく、ね、メソッドをもう一回見たら体の感覚を見ていくっていうことの意味が分かるし、ね、そういう作業をねしたいですよ。だから絶対に誤解してほしくないのは、私は別に何かの伝統を否定しているわけでもなくて、 そういうものが出る、ね、でそれで、まあ、あのそれがね、まあ、なんていうかな、歴史上、ね、いろんなあのことがあってね、あの例えば坂本龍馬っていう人が、まあ、脱藩っていうね、ことをして、まあまあ、江戸から明治になるときにね、あの江戸のもう政治体制だってもうどうしようもなくて、ね、でだけど龍馬っていう人はもう土佐藩というところに所属していてだけどである以上は身動き取れないわけですよね。だからもう土佐藩に所属している以上は身動き取れないから、それからである限りもどうにもならない、とこまで追い込まれて土佐藩という、ね、とこを、まあ、出たわけですよね、まあ、それを脱藩って、ね、言いますけども、でまあ、ね、そういうことが、まあ、ちょっとこれまあちょっと、メールにも書いたけど茂木健一郎さんがねあのちょっと龍馬の思い出を書いていて、であの龍馬があの本当に実際に脱藩するときね、で脱藩というのはこれはまあとんでもないわけですよ。見つかったら本当に殺されるわけでね。だからあの山道を通って愛媛抜けていったんだけど、だからそれで山道だったの本当に道なき道を通ってね、あのもう街道筋なんか通れるわけなくて、で道なき道を通ったんで私が昔住んでた場所も通ったんだけどねあの東津村っていうね、でそれでまあちょっとこれ今日これはテーマじゃないんだけども、あのちょっとだけ読むとね、なんていうかな、大切なことは大抵不意地で訪れる。脱藩という言葉の持つ重大な意味に思い至り戦慄する。何が起こるかわからない偶遇性。偶遇性というのはね、これ茂木さんがよく一番使う言葉だけども、要するに何もかもわかんないっていうね、要するになんだっけ、全てがなんていうかな、あの決まっているっていうのとね、のとは反対ですね、全てが決まってないことですね。偶遇性の暗闇、ね、行く末は知れない。それでも前に進むしかない。ひょっとすれば命を落とすかもしれない。それでも向かなければならない。で当時の龍馬は維新の最大のヒーローなどではない、胸に熱いものをたぎらせてはいるが将来はどうなるかわからない。あくまでも無名の存在。その龍馬がこの山里の小さな祠で、水杯を交わし、そして脱藩していった。そう思うと何とも言えない熱いものが胸の奥底から込み上げてくるのを抑えられなかった、ね。まあ、脱藩こそが時を経て私たちが生きる現代の日本においてかけがえのない精神となる。脱藩する勇気とそれに伴うさまざまな企てこそが私たちにとって何よりも必要なことである。そのような心の景色が一瞬のうちに垣間見え、そうしてものすごい勢いで広がっていくように感じられたのである。だからその脱藩というのはね、まあ、いろんなレベルがあるし、ということは、まあある一つの、ね、所属していたものから出ることによって自由になることによって、全体が見えてくる、ね、だからある土佐藩土佐藩という旧体制の中にいる限りは全く新しい体制というのは想像はつかないわけですよ。つかないし実際に行動もできないし、でそれと同じように仏教というものをもう一回本当に、本質を見ていくためには一旦ね、伝統からちょっと出てみて、で全体を見渡せるそういう場所に、立とうっていうね、立つことによって初めて見えてくるものがねあるっていう、ことですね。はい、じゃあちょっともうちょっと時間ないからどんどん見ていきますけども、それで、なぜ今日のテーマがブッダがマインドフルネスであるのか、ね、そこいら辺なんですよ。でそれでね、ちょっとね昨日やったガイディメディテーションの、教えをねちょっと読んで、それからちょっと考えていきたいと思いますね。だからさっきも言ったようにこれはガイディドメディテーションで、まあ、この教えを、まあ、例えばねちょうど今みたいな状況の中で私が言うじゃないですか、ね、でそれを皆さんが、自分の中で咀嚼して、でしばらくそれを本当に、実際やってみる、ね、そういうことですけども、でそれで例えばこういうこと言ってますね。 Breathing in I go back to myself breathing out, I take refuge in my own island.、ね、要するに息を吸って私は自分自身に帰る。そして息を吐いて私は、自分自身の、島にね、帰依をするというねことですね。でこの島に帰依をするというのはね、これはもうこの間、やったし、この一方案の瞑想会で2回ほどね取り上げた、ね、あのこの法要のあなたの中にはあなたがいつでも休める美しい島がありますっていうね、これ今まで2年前とつい数週間前に、ね、取り上げましたけども、あの自分の中に美しい島があって、そこに帰依をするっていうね、とこですね。で これがまたあのもう分かります。もうこれでありとあらゆるもう混乱が生じちゃってるっていうのはね、あのこの部屋の中にいる人、あるいはこのポッドキャストを聞いている人の中で、なぜか、皆さんが今までいろんな先生から聞いてきたこととぶつかるから。でぶつからなきゃおかしいんですよ。皆さんが ね、ある先生方から聞いてきたことと今私が読んだこととはぶつかります。正面衝突します、ね、でこの正面衝突するっていうことをまずきちんとわきまえた上で、それをわきまえた上でもう一歩、進んで、どういう場所で進もうか、正面衝突しない場所へ進もうっていうね、あのそういうことです、ね、だからあのまずね、この自分自身の島に、帰依をするっていうことが皆さんが今までねある先生方から聞いてきたことと正面衝突するっていうことをわきまえた上で、正面衝突しない場所へこれから行きます、ね、で2番目がねブリーディングインして問題の今日のテーマだった Buddha is my mindfulness Breathing out My mindfulness shines near and far、ね、息を吸って息を吸ってってことは もちろん言うまでもないけども、息を吸って自分が息を吸っているってことに気がついてって意味ですよ、ね、で自分が息を吸って息を吸っていることに気がついたときに、そのときにブッダが私の、マインドフルネスである、私の気づきである。そして息を吐いてってことはあのしつこく言うと、息を吐いているっていうことに気がついたときに、私のマインドフルネスがね、私の気づきが近くや遠くで、シャインに輝いているですね。そして3番目がね、これ4つのガータから できてます。で3番目が Breathing in Dharma is my conscious breath で Breathing out The conscious breath protects my body and mind、だから息を吸っていることに気がついたときに、ダルマが、ダルマっていうのは、私の、こういう、気がつきながらしている呼吸のことですね。そして、息を吐いているときに気がついたときに、私のこの気がついている呼吸のが私の体と心を守ってくれる、ね、はい。そして、Breathing in Sangha is my five skandha Breathing out my skandha practicing in harmony、ね、息を吸っていくことに気がついたときに、サンガっていうのは私の五音であるね、十相行式ですよ、ね、そして、息を吐いていることに気がついたときに、私の五音っていうものは、調和の中で、修行しているっていうことですね。分かってるの分かんないようなですね。どうなんでしょうね。でこれはね、正直に分かんないって言わなきゃいけないと思ってるの私は。っていうのはこういうのをなんとなくぼやっとねエモーショナルに取るやり方でもあるんですよ。分かると思うけども。 でなぜかって言ったらば、あの仏教の伝統の多くの伝統では言ってることで大体分かんないことばっかり言ってるわけね。あの、禅宗をちょっとは知ってる人はお分かりのように、あの禅僧、最近の禅僧では昔の、ね、禅僧たちがいて、わけの分かんないことが言ってるわけですよ。あのなんか青い山が動くだとかね、あの川が、あの流れが下が、あの下っていくんじゃなくて川が流、あの上流に向かって流れていくとかね、なんじゃこりゃっていう、ね、そんなことばかり言ってるわけですよ。だからある意味なんか常識に意味をなさないことを、そのまま、そんなもんなんでしょうねって受け取るようなやり方ってのもあるわけね。いや、そうじゃなかったらなんで山が動くんですかとかね、なんで川が上流に向かって流れていくんですかっていう話になっちゃうじゃないですか。でそういうなんかわけのわかんない、ものを、そのまま受け取るあり方とかね、そういう精神のあり方ともあるんだけど、それはわかるんだけども、ただね、私はあの分かんないものは分かんないって言っちゃった方が早いと思うの、ね、でなぜかって言ったらば、それは分かることができるから、ちゃんと本当に理解しようと思ったら、ね、だから分かんないものは分かんないままで、しょうがないよねっていう感じで受け止めていたら、あくまでもなんか仏教っていうのはわけの分かんないもので、なんとなくエモーショナルになんとなく分かるかなっていう程度のものになっちゃって、そうすると本当に生きていく力にはならないんですよ、ね、だから今日私がやりたいのは、この今ね、私が読んだブッダがなんでマインドフルなんですかっていうね、マインドフルネスがなんでブッダなんですかっていうね、とかなんで法ダルマっていうものがこの気づきながら息をすることなんですか、ね、ダルマっていうのは普通はあの経典のことじゃないですか、あるいは教えのことじゃないですかってね、いうようなねことを、ちゃんと見ていきたいと思います、ね、はい、っていうのは なぜそう言うかっていうと、例えばこれはこういう、The blooming of a lotus っていうね、あのロータスの花が、ブルームっていうのは咲いていくってことでしょ、ね、今この Guided Meditation Exercises for Healing and Transformation、ね、だから癒すため、そしてあの何か本当に変容していくため のメディテーションエクササイズだってね、瞑想のやり方でガイドでね、あのそういうふうにガイドを受けた、ね、それを集めた本なんですけども、だからあのそのための本だから、で例えばね、あのプランビレッジの関係のグループが、瞑想会やるじゃないですか、自分たちでね。でそうするとそこのリーダーみたいな人がこういうの読むわけですよ読むわけでその時に一体何が起こるのかなっていう思うのね。つまりこれどういうことかというと、これも最初にもちろん言われたのはティクナタハンさんなわけですよ。でティクナタハンさんがブッダが「ブッダ is my mind」「ブッダ is my mindfulness」とかね言った場合に、あのそれはリアルなんですよ、リアルなわけで、そして本当にティクナタハンさんが目の前にいてそれを聞いたならば、そのリアルな「ブッダ is mindfulness」っていうのがやっぱり そこにいる人たちには届くわけ、ね、だけどもいかんせんティクナタハンさんだってもう80いくつのおじゃんね人だし、もうそんなに世界中回れないわけですよ、ね、だからあの世界中で行われている瞑想会にいちいち出席するわけなんか物理的に無理じゃないですか。だから当然、はい、じゃあちょっとオーナーさんちょっとこれ今日はここ読んでって当然なって、ね、でオーナーさんとか、ね、誰でもいいんだけども読んでそれを聞いて、みんなでメディテーションするわけですよ。そうした時にもうすでにブッダ is mindfulness っていうもののリアリティがないんですよね。わかると思うけどもね。だから、だからといって、ティクナタハンが世界中を回るわけにもいかないし、だから誰かを読まなきゃいけないんだけども、誰かがただ言葉だけを読んでしまったときに、どうしようもなくリアリティがないっていうね、っていう現実があるわけ。 だから私が今から やろうとするのは、そこをなんとかリアルにしようっていうねいうことなんです。でそこさえ分かればブッダがマインドフルネスっていうことがぼやでもないしく、なんかわけのわかんないことでもなく、あなんかあそういうことをティク・ナタンさん先生が言いました、だから私はその通りその言葉を繰り返しているだけですとかね、そういうことでもなくて、今皆さんが本当にブッダっていうものがマインドフルネスだと本当にリアルに、感じることができる、ね、あるいは感じられなきゃいけない、っていうことなんですよ。でなぜかといったら、あのこれ、これがまあ今日のところはもうずっとテイクレフュージーでしょ、あの課題がね。でテイクレフュージーというのはこれはもちろんずっと言ってるように、あの本当にレフュージーというのはレフュージーキャンプであって、あの本当に難民キャンプであってね、で本当に危ない危ない危ないところをなんとか逃げ込んで、あの、この難民キャンプにたどり着いて、ああもう安心っていうね、そういう場所でなきゃいけないんですよ。そのぐらいテイクレフュージーすることをね、帰依をするってことはそういうもんなんですよ、ね、あのでそれで実際のところ、ここもちょっとねかなりびっくりするぐらいになっていて、あのね、なんて言ってるかというと、で例えばあなたが飛行機に乗っているとしましょう。そしてあの飛行機がああのパイロットの人がね、機長さんがアナウンスがあって、はい、あの機長の誰々ですってよくあるじゃないですか。でまあ、普通はあの、ね、あと何分で成田に着きますというぐらいのアナウンスしかしないですけどね、あ成田空港の天気はこうです、はい、どうもありがとうございました、また、ね、何とかに乗ってくださいというぐらいじゃないですか。だけども場合によってはね、あ機長の誰それです、で今からあのちょっと飛行機がトラブっちゃってこれからちょっとぶつかりそうですなんて、ね、言われちゃう、ね、あのあるいはハイジャックされちゃいましたって、ね、なって、これからあのワールドトレードセンターに突っ込んできそうですとかね、なっちゃうとき、そういうときですらもあの、自らが静か で自らの心がクリアである、そういう、エクササイズでなければいけないっていうふうなことを言われてるわけですよ。でこれはね、なんていうか何の苦労もしてない人がこんなこと言ったらな、これも単なる想像じゃないですか。だけどこれをあの大概ね、ティク・ナタンさんが言うのはちょっとそんな単にあの頭のエクササイズではなくて、まあ、そういう、まあ、この人は、まあ、もちろんなんていうかな、ハイジャックされた飛行機乗ってたことはないかもしれないけども、それぐらい危険なところをもちろん通ってきている人だから、やっぱりどうしようもないリアリティがあるわけね、否定しようがないリアリティがある。だからそういうもうどこをどう考えたって、絶対絶命の時ですよ、ね、もうハイジャックされた飛行機に乗っているっていうようなね、非常にもうどこをどう考えたって人をかけらの希望もないような時に当たって乱れないために、その時でも本当の安らぎを得る、にたどり着くために、そのぐらいの覚悟でもって、やってください。そしたらばYou would be able to find peace。 でそういう状況の中でも本当のピース、ね、安らぎを見つけることができるでしょう、でこれもすごいんですよ。あの、ねまあ、俺は覚悟はすごいなと思うんだけど、 If you were indeed to die, you would be able to die beautifully as you have lived beautifully in mindfulness っていう、ね、要するにあなたが本当に今実際に死ぬことになったとしても、ねこのエクササイズをしている限り美しく死んでいくことができる、ビューティフリーに死んでいくことができる、それはちょうど美しくマインドフルとともに生きてきたのように、ね、で You would have enough calm and clarity in that moment and would know exactly what to do and what not to do、ね、だからでそういう時でも十分なぐらいの心の平静さがあって、で心が全然乱れることがなくて非常に、明らか でそれでそういうギリギリの場面になっても何をすべきか、そして何をすべきじゃないか、ね、が分かるような、ねそういうものなんですよ。だからでこんなのねちょっと大げさすぎるよっていうのが多分皆さんの正直なあの感想じゃないですかね。あのだけどで ていうのはなぜかって言ったらば、その普通、ね、皆さんもいろんなヴィパッサナやってきた、ね、瞑想やってきた、だけどそんな死ぬギリギリのところでの恐怖どころじゃなくて、今日のなんとなくもやっとした恐怖や怒りとか、ね、嫉妬とか、それすらも扱うことができていないのに、なんでそんなもう極端な、ね、極限状況の中での安らぎなんか見つけられるのよっていうね、っていう話じゃないですか。だけど私が今何を言いたいかっていうと、そういう本当に極限状況の中でも安らぎとか心の平静さを見つけられるぐらいの、本当にパワフルな、エクササイズであるってことなんですよ。もしこのエクササイズの本当のポイントが理解することができたらっていうことですよ。で、その本当のポイントが理解することができなかったらば、ブッダがマインドフルネスって言ってもなんじゃこりゃってなるし、でそんな時に、ね、そういうハイジャックされた飛行機に乗ってたらもう気狂っちゃうわけですよ、ね、じゃあどうして、そこら辺がそんなにはっきりしないのか、ね、そこを整理していきたいと思います。っていうのはね、まあ、こう整理しましょうね。さっき言ったように、ブッダがマインドフルネスである、マインドフルネスがブッダであると実際こういうところで言われているわけね。ブリーディングインブッダイズマインマインドフルネスっていうね。でこういう、半死の体の教えを聞いたときに、皆さんはいろんな反応があって、いろんな混乱があって、でそのいろんな混乱とかいろんな反応とかいろんな全然分かんないっていうね、反応とかもうそれ全て、まっとうなんですよ。まっとうに反応してるわけ。それどころはブッダイズマインドフルネスって言って、ああはい分かりましたっていうのはちょっとおかしいんですよ。だからそんな理解できるはずがないわけ、ブッダイズマインドフルネスっていうのが。それぐらい、今まで皆さんが普通に教わってきたマインドフルネスとは意味が違うんですよね。でだからその意味が違うっていうところをきちんと理解しないと、マインドフルネスっていうのが一体何なのかっていうことも、そしてブッダイズマインドフルネスっていうことの意味も、そして、そういう極限状況になっても、安らいでいられる、ね、心が乱れないでいられるっていうことも、全部無理なのね。でこれ一体どういうことなのかね、これから今からあと30分ぐらいどれほど説明できるか分かんないんだけども、昨日は昨日 の一方案は、バンブーサンガさんとのジョイントだったん で気づきの一日とね、と名打って、まあ、18人ぐらいかな、人がいらしたんですよ。だから、さっきも言ったように、もう一方案にしょっちゅう来ている常連さんも何人かね、来てくださったんだけど、そうじゃないね、全く初めての人がいて、でどういう初めての人かというと、まあ、そういう、バンブーサンガでずっと修行してきたような初めての人もいるし、それから何ていうかな、今までテラバダだけをやってきて、ちょっと最近ティクナハンさんに興味を持ったからちょっと昨日来ましたというね。だから私とはあまり関係、縁が なかったね、あの人も来たりで、あるいはもう15年前に、前回藩士が来られた時にお世話をしましたっていうね、の人も来て、まあ、最近はあまり仏教と関係を持ってないような、ね、人も来て、だから、まあ、要するにあらゆる人が昨日来たんですよ。で、まあ、普段私 の一方案の接心とか一般の日曜日の瞑想会というのは大体もうある一定の傾向を持った人たち、つまり、まあ、私のポッドキャスト何回も聞いて理解して、で何回も毎週とかね、一月何回か来ているような人が来てるのでね、だからもう大体話の内容も大体固まってきているんだけども、だけど例えば昨日だとある意味全然そうじゃない人たちが来て、で、まあ、ある人がねこう言われるわけ。 ここでも皆さん分かると思うけども、ある女性だったんだけども、まあ、彼女は、まあ普通世間的に言ったら、まあ、一応幸せな境遇なわけですよ、ね。まあ、世間的な幸せっていうのはまあ何ともあれだけど、だけど、まあ、仏教を、ね、勉強して、ね、ちょっと、ね、やってきた、まあ、主にテラバタの流れで、ね、やってきた。で、まあ、最初はそのアナパナをやったら非常に気持ちよくて、なんかただ気持ちよいだけで、まあいいかなと思ってたんだけども、ちょっとヴィパッサナを やることで自分の中にどれほど汚れていたかがね見えてきちゃって、で自分はまともな幸せな社会人だと思ってたけどもとんでもなくて、で自分の中には全然満たされていない子供がねいて、でその子供が泣き叫んでいるのが非常に見えてきちゃって、で今はその泣き叫んでいる子供をね少しずつまあ、きれいにしていっているとかねいうことをまあ言われたんですよ。もう全部わかるじゃないですかね。それこそなんていうかな、今までね怒りのままに生きてきて、でまあ今までね怒りとか欲望とかねそういうままに心が赴くままに生きてきて、それでまあたまたまはい、じゃあちょっと呼吸に気をつけてくださいって、ブリーディングブリーディングアウトしてした途端に、もう大抵まあビギナーズラックっていうのが当然ありますから、ビギナーズラックっていうのはどういうことかというと、全く瞑想初めての人がね先生に言われるままに息を吸って気づいて、息を吐いて気づいてっていうことにした途端に、たちまち非常に強い安らぎとか喜びを覚えるってことは、もう要するに瞑想全くの初めてで、瞑想に対する何の思い入れもあるいは何の期待もないからね、で素直に吸って吐いてでやったらば、急にいきなり非常に強い安らぎを感じる、いきなり強い喜びを感じる、ね、まあピティとかスカが非常に強く湧き起こってくる、ね、何なんだこれはって、こんなの初めての経験だってね、なって、でそれでまあ普通はその経験にまあ大勢当然執着してしまうわけですよ。でそれでやっていくうちに、どうなってくるかっていうと、まあもう大体わかるじゃないですかね。ここにこの部屋にいる人全員わかってると思うんですけども、嫌な日常生活があるじゃないですか。嫌な日常生活があって、それで、まあ、瞑想の中でなんか安らぎを感じる、ね。ね。ってなって、で、当然どうなるかというと、嫌な日常生活から逃げるための瞑想っていうふうに、ね、当然なるわけですよ。で、日常生活嫌であればあるほど、吸って吐いて、ああ、なんか気持ちいい、ああ、なんか安らぐってね、なって。だけども、まあ、普通は続かないわけですよ。これが非常に面白いところで、普通続かないのね。なんとなく嫌な日常生活があって、瞑想で吸って吐いてしたら安らぐんだ。もうそれいいじゃない。ね。で、そこへ逃げ込んでいれば、なんか人生の問題から、少なくとも吸ってる、吐いてる、やってる間逃げられるんだから、それで良さそうなもんなんだけども、人間ってそんなに単純にいかなくて、そのうち分かってくるわけ。どう分かってくるか、まあ、私人生ごまかしてるだけじゃないっていうねことが見えてきちゃうんですよ、普通ね。だから要するに、なんか嫌な人生が、嫌な生活があって、それで瞑想の中に逃げ込んで吸って吐いてで、なんか安らぎを感じる、喜びを感じる、でそれに対して非常に強い執着を持ってしまうっていう、ね、まあいつものパターンですよ。だけどもそれがやっていられなくて、でなんかちょっとなんか もうちょっとね、自分の心のお掃除をしなきゃいけないっていうことがだんだん分かってきて、でそれで何ていうかな、自分のその、心の中にどうしようもないドロドロしたものがあるんだ、っていうことはもう普通、まあそんなところ見ないわけですよ、普通一般世間で生きている限りは。で、なんていうかな、その 今ね、もちろん心っていうものが誰にとっても、問題で、それがもう本当に会社に行けないとかね、いろんなレベルで問題だから、よく私もよく読む見るんだけど、例えばまあ本当いわゆるのビジネスサイトってあるじゃないですか、ね、例えば週刊ダイヤモンドのサイトとかね、まあ、普通はなんか経済とかね、あれとかそういう話題ばっかりですよ。だけどそういうところに必ず最近はあの心理学的なあの記事も 出ますよね。今ずっとあの連載してるのがあの引きこもりの、引きこもりだってその子供たちじゃなくて大人ですよ、ね、大人の引きこもりに関するルポルタージュがずっと 毎週連載されていて、まあ、私もよ、まあ、あの参考になるか読んでんだけども、でそういうのを読んでると非常に面白くて、その、まあ、実際に本当にあの引きこもっちゃう人が実際にいて、であるいはまあ引きこもりとかうつだとかね、それがもうあの昔だったら非常に特殊な場合だったのが、もう今では普通にどこの職場でもあって、どこの職場でも、非常に大きな問題になっていて、だからそういう、ね、いろんな会社のビジネスのことを扱うような普通のインターネットのサイトね、でもその問題を扱うあの記事が出て、それが非常にアクセスが多いわけですよ。だけどそういう記事を読むと、ああこんなもんなのかなと思うわけねこんなもんなのかなと思うのは、その人間の心に対する理解の仕方というか、とかね。だから要するに自分の心を見るっていうようなことを普通我々は全くしてこなかったわけねっていう現実が一つあるわけでしょ。でだけどもうそれでまあ今まではね、多少辛いことがあってもまあお酒飲んで忘れるとかね、テレビボケーって見て忘れるとか、ワールドカップ見て忘れるとかね、あのすることがやって、でまあそれで経済状況が良かった時はね、まあ実際に給料もどんどん上がっていったわけだし、ね、でまあなんとなくうまくいってたのが、まあ経済状況も悪くなってうまくいかなくなっちゃって、そういうどんなにお酒飲んでもどんなにテレビ見ててもどんなにあれしてても、ね、どうしようもなくなって、で、いよいよその自分の心を見なきゃいけないっていうね、どこまで追い込まれる人がその昔とは桁違いに多くなっちゃっているっていう、まあ、リアリティがあるわけじゃないですか、ね、そうなんだけども、そういうことを今まであまりにもやってきなさすぎて、だから自分の心を見るなんていうことをそういう発想がなくて、だから十分なほどの知識もなくて、十分なほどの経験もなくて、一体どこに相談すればいいのかも分からなくて、だから要するに今まで全く自分がやってないね、自分が死なれていないことをやるから非常にどうしようもなく浅くなってしまう、ね、でそういう状況があって、で今、いいですか、今瞑想をやって息を吸って吐いて気づいて、なんとなく喜びとか安らぎを感じて、その喜びとか安らぎにまあ執着したんだけども、結局執着しきれなくて、要するにごまかしきれなくて、いやこれやっぱりなんか自分の心が問題だから、自分の心に溜まっているこういういろんなゴミとかね、暗いもの、それをきれいにしていかなきゃいけないな、でこれを見るのがヴィパッサナなんだなって思って、でそれで心の大掃除を始めるわけじゃないですか、ね、でこの心の大掃除っていうのはハマる人はハマっちゃうんですよ、あのもう分かると思うけども、でこの心の大掃除っていうのはやればやるほどキリがないわけ、ね、でなんていうかな、まあ、例えばこの部屋をきれいにしましょうだったらば、ね、まあ、こういう多少ね、掃除引っ掛けて、ね、障子の酸に溜まってる、ね、ほこりを取ってとかね、まあ、ある程度のところで落とし前つけられるんだけど、ね、だけど心の大掃除っていうのは、やり始めたらキリがないですキリがない、いくらでも次から次へと出てくるわけね。 で例えば、ね、誰かに対する怒りを発見する、ね、だけど、まあ、実は私は親に対してずっと抑え込んでいた怒りがあったんだとか、自分は長年連れ添ったパートナーに対するどうしようもない恨みの念を抱いていたんだとか、ね、まあ、それは、まあ、それが明らかになるのは明らかにならないよりかマシだけども、だけども問題はね、何もそうなるとじゃあ親だけに実は怒りを持ってたのかって、そんなことはなくてね、もう怒りを持ってる対象は無限にあるわけですよ。あの小学校の時代のあの担任の先生にあの言われたあの一言が未だに心からあの離れないとかね、あの高校時代に付き合った彼女に別れに言われたあの言葉が未だに思い出すだけで腹が立ってくるとかね、もう いくらでも出てきちゃうわけね。だからでそれに気づいてなんか掃除していけばなんとなくきれいになっていく気がするわけですよ。でそれにはまっちゃうんですよ、多くの人が。でこれはもう皆さんなら分かっているはずです。なぜか皆さんもう今日ここにいる人、日本の瞑想界の事情分かってるじゃないですか、ね、皆さんいろんな瞑想会行ったじゃないですか、ね、でみんないろんな瞑想会行っていろんなヴィパッサナのリトリート出たじゃないですか。でそれでそういう仲間と何話しました、ね、で私が今話していることでしょ、ね、だからまとめると、呼吸に気づくだけで、安らぎを得る、今まで感じたこともない安らぎ喜びを感じて、で思わずそれに執着してしまって、それを思わずそれにを逃げ込んじゃってるっていうことが一つですよね。だけどもそれにだんだんごまかしきれなくて、でやっぱり心の掃除をしなきゃいけないっていうふうに、なってきて、で心の掃除をし始めると、いくらでも汚れっていうものが出てきちゃって、で汚れをなくすたびになんかきれいになったって気がするんだけども、どうもこれもなんかどうしようもなくキリがないようなことをねやってるんじゃないかっていう、なって、だけどもあれこれだけ私が1年間、努力してヴィパッサナしてきて、ありとあらゆる怒りを見つけてきて、で何て言うかな、ありとあらゆる人に対する怒りがねを見つけてきて、自分はなんていうとんでもない汚れた人間なんだろうって、ね、思って、だからもっときれいにしなきゃいけない、もっときれいにしなきゃいけない、もっときれいにしなきゃいけないと、努力して、でこういうことをやっていれば、まあ今世は無理でも来世、来世は無理でもその次に、で今世直接無理だとしても、まあなんとかお布施をしたりいろいろしてね、まあパラミを積んでなんとかあの将来において完全に心の汚れを、きれいにした、ね、そういう状態にいつかはたどり着きたいという非常に強い思いを持ってあの、ね、きれいにしていこうっていうね、あのこともあるかと思います。まあこれは私がただ想像して言ってるんじゃなくて、私が皆さんが散々聞いた経験を、今私が言ってるのはある特定の誰かの経験を言ってるわけじゃなくて、あの A さんとか B さんの経験じゃなくてね、まあ皆さんありとあらゆることを聞いたのを、まあ今まとめて話してるだけですよ。だから多分 ある程度、分かると思いますけどもね。で、そういうことがあるわけね。で、それがそれこそがヴィパッサナであり、要するにヴィパッサナというのは掃除機かけて、掃除をしていくこと でだけどあのこの部屋の掃除だったらね、まあまあ、15分ぐらい掃除機かけたら、まあ、きれいになるじゃないですか。だけどあの自分の心のに掃除機をかけるといくらでもゴミが出てきてしまってキリがないっていうね。で、まあ、確かにゴミが出てきてそれをバンバンバンバンあの掃除機が吸い込んでいくから、それで確かになんとなくどんどんきれいになっていくような気もしてるから、だからなんとなくやりがいもあるから、だからこれを、ね、あの1日やる2日やる3日やるってことをどんどんやっていけば、1年やったら1年分掃除機かけたことになるから、とてつもない量の、ね、ほこりがきれいになってきれいになるんだろうな、 2年やったらすごいことになるんだろうな、3年やったらすごいことになるんだろうなと思ってみんなやるんだけども、なんかこれキリがないよねっていう、ね、っていうどこもあるわけですよ、ね、でそれで、そういうのとは、ね、今私が言った、ね、こう流れとは全然違うもんだってことは分かりますね。何がこのマインド、ブッダイズマインドフルネスかってことですよ、ね、ブッダがマインドフルネスだっていうことは全然違うじゃないですか。で、まし、でそれで、ね、だからあのここを本当にきれいに、分かっていないと、整理がついていないと、やっぱりこの何もかもが曖昧なままで、時間だけが経ってしまうんだね。だから今日、まあ、今日で全部終わるとは思わないけども、あのなんとかね、あの整理をしたいんですよ、ね、でそれで、まあ、ちょっとこれにはね、あの解説文があるので、これを解説文を読みながらやれば、あのこれね、あのまたこれはあの日本語訳出てないから、私があのこれ英語の原文をもう一回タイプして、和訳をつけて、あの数日後に皆さんにメールで送りますから、ね、あのじっくりとまた読んでほしいんだけども、こういうこと言ってますね、まあ、ちょっと英語も読んでる暇ないから、やっちゃいますと、ねまあ、今あのこの修行ですね、今言ったような修行です。あの息を吸って息を吸っていると気づくときにブッダがマインドフルネスだということが、ね、分かる、ね、そういう気づきですよ、ね、こういう修行は、まあ、あのだから今さっき、ね、4つのガータがあの、ガイディドメディテーションの、まあ、そのティーチングですよ。でそして今からやるところがそれの解説ですね。でだからこういう修行ね、あのマインドフルネスがブッダであるような修行っていうのは、どんなところでもどんな時でも、まあ、いつでも修行できるんだけども、特に、それが役に立つのは、自分たちが心配していたり非常に苛立っていたり、一体私何をしていいのか分かんないっていうぐらい、迷った時に、ね、その時に、今、ね、この修行したら一番役に立つよっていう、ね、ことですね。そして、でこの今この修行をすることによってブッダとダルマとそしてサンガに、本当に帰依をすることができる。でこれどういうことかというと、そのね、まあ、今日も最初のところでブッダンサラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミってね、はい、ブッダに帰依をします、ダルマに帰依をします、サンガに帰依をしますって、まあ、これは、まあ、あの仏教徒だったらこういうね瞑想会とかのたびに、あるいは、まあ、皆さん毎朝ねあのお唱えしてると思うけども、だけど、まあ、これも私も100万回言ってきたことだけども、ブッダに帰依をするってどういうことよ、ダルマに帰依をするってどういうこと、サンガに帰依をするってどういうことってね、なるじゃないですか。でだからそのブッダに帰依をするっていうことは実は、わかりますね、息を吸っていることに気がついた時にもう皆さんはね、岸本さんはもうすでに、岸本さんが息を吸っている気がついた時に、それが岸本さんがブッダに帰依をすることなんだよってことなんですよ。そうすると非常にわかるじゃないですかね。井口さんがダルマに帰依をするってなんとなくわかるけども、なんかわかんない、だけども、あ、息を吸っていることに気がつくことがダルマに帰依をすることなのかっていうと非常に具体的になるでしょね。だからここではそういうブッダ・ダルマ・サンガに帰依をするっていうことの本当の意味は、本当のでもあると同時に非常に具体的な意味は、そして今日今すぐできる意味は、 息を吸って息を吸っていることに気がついていることが井口さんがブッダに寄与するってことなんだよってなったら非常に分かりやすいじゃないですかね。だけどまだ分かんないですよね全然まだ分かんない、でそれでこういうね、修行をした時、ね、吸ってることに気がついた時、そしたらその時それをしたらばダイレクトに我々は、ピースとスタビリティ、ね、安らぎと本当に何て言うかな、あのがっちりとした、要するにあの危ないの反対ですね、のところに、そして to the most calm and stable place we can go、ね、最も、静かで、静かというのはただ音がしないということじゃないですよ、最も、ね、全ての苦しみから解放されている、そして最も安定したね、要するにこの世界っていうのは危ない世界なんだっていうのが仏教の教えじゃないですか、ね、だからその最もこの世界危ない世界のその正反対で最も安全な場所にダイレクトにあなたは行けるんだよ、ね、つまり息を吸って息を吸っていることに気がついた時に岸野さんは最も安全な場所にダイレクトに行けるんだよっていうことね。でこれで、でまあこれであのお経の引用なんだけども、で、まあ、このお経の引用がまたとんでもないあれを生んじゃうんだけどね。でブッダは教えられた、まあこれはまあここにいる人全員知ってると思うけども、あなた自身の島になりなさい、ね、そしてあなたはあなたに帰依をしなきゃいけない、あなた以外のものに帰依をしてはいけないっていうね、あのいいですね、まあ、これはブッダのね、あの有名な言葉ですね。 で、まあ、でこれについて皆さんはすでにいろんな先生から教わってるはずです。だけど、いろんな先生って言っても、まあ、いろんな先生いるんだけども、まあ、少なくともねテーラバーダの先生から教わったことと今あのティクナタンさんが言われることは違います、違います。あのこのこれが違うってことをまず押さえてください。で違うっていうのはだから間違ってるってことじゃなくて、ティクナタハンスさんの教え、皆さんがテーラバーの先生から教わったことからもう一歩踏み出してます。だからもう一歩踏み出してるってことを理解しない限りわからないです。いいですか。つまりね、あのテーラバーダはここまでは深い意味は取らないんですよ。で普通の意味はあの そんなことじゃなくて、まあ何ていうかな、まず要するにもうあそんないろんな、ね、この世界の苦しみはそんない なんか世界の苦しみの原因が どっかに あって、だからそれに対してお祈りしなきゃいけないとかじゃなくて、もう全てはもうここにあるんだから、この自分自身のねここを何とかしなきゃいけないよ、そして逆に言えばここを何とかすればどうにかなるよって話じゃないですか。あのだけどもちょっとここちょっと違うんですよここでは、ね、それでじゃあこの島に帰依をしなきゃいけない、この島って一体何なのっていうと This island is bright mindfulness the awakened nature the foundation of stability and calm that resides in each of us。 だからあなたはあなた自身の島に帰依をしなきゃいけないよ。でじゃあその島って一体何なのよとなったら、それは正しいマインドフルネスであり、で、目覚めた状態でありアウェイクンネイチャーね、そして、本当のがっちりとしたものの基礎 であり、静けさのものであり、そしてそれがそれぞれのね、井口さんの中で ね、皆さんの中でにあるそういう島のことなんだ、ね、そしてこの島っていうのは正しい教えであり、でそしてその正しい教えはこの私たちが今歩いていく道を、照らしていて、そして、で私が今何をしなきゃいけないのか、あるいは何をしてはいけないのかをきちんと教えてくれる、っていうことなんですよ。でね、 これもなんとなく分かったような、分かんないっていうのが、ね、本当のはずなんですよ。で結局ね、ライトマインドフルネスが正しい、なんていうかな、気づくことがどうしてしまうんですか。意味持たないですよ、こんなものは。でどうしてそれがその本当に最も安らぎに満ちて、そして最も安全な場所なのか、ね、意味持たないですね。 なぜかといったらば、要するにヴィパッサナーっていうのは自分の中の、いろんなゴミを見つけて、でそのゴミをちゃんと認識して、それゴミをきれいにしていくことなんだっていう理解であるならば、でどうして今のとこが理解できるか、無理じゃないですか、ね、だって今私が言ったようなゴミを見つけてゴミをきれいにしていくっていうあれだったらば、で本当の安らぎの場所、本当の、安全な場所どこにありますか。未来にしかないんですよ。でどういう未来ですか。皆さんのシモソンの中の全ての汚れがなくなったなくなった場所ね、そういう場所にしかないわけで、そこにいつたどり着けるの。まあ、今世じゃ無理でしょうね。で来世からね、まあ、皆さんが一応ソタパーナになったら、一応7つの、ね、セブンライブスの中でたどり着けるっていうね、そういう話になっちゃうけども、悪魔までもそんな話じゃないですか。でそういう理解の仕方 と、今 の、 島がライトマインドフルネスであり、でその島が最も安全な場所である、そういう島が皆さんの一人一人の中にあるよっていうのは全然矛盾するじゃないですか。でこれ矛盾するってことをまず押さえてください。じゃあなぜか、なぜかって言ったら、やっぱここで一歩踏み出しているのね。だからこの一歩踏み出している、どういう一歩を踏み出したのかが分かんない限り、マインドフルネスっていうことの基本的な意味と今、ティグナタハンさんが一歩踏み出した意味が分かんないです、どうしても。でそして分かんないままに、ブッダがマインドフルネスですよなんていうね、教えだけがいくと、非常に何が何だか分かんないことになっちゃうですよ、ね、でこれ一体どういうことなのかっていうと、まあ、ちょっとエクアさんの 一節だけ読むけども、 When your attention moves into the now, there is an alertness. It is as if you are waking up from a dream. The dream of thought, the dream of past and future. Such clarity, such simplicity. No room for problem making, just this moment as it is. で、ね、まあ、ちょっとこれだけじゃ分かんないと思うけども、要するにね、このエッカールさんとかティクナタハンさんが言っているマインドフルネスと、普通なんていうかな、マインドフルネスというのは自分のゴミを見つけて掃除機できれいにしていくというような意味でのマインドフルネスとの決定的な違いがここです。でどういうことかというとね、我々が本当に、気づいたときに、これはライトマインドフルネスってことですよ、これはエッカールさんとかティクナタハンさんが使う意味でですよ、ね、でその時に我々は、全く違う、まあ、次元に入っていく、ね、であるいは、まあ、ここの今の言い方からすれば、我々は今まで、じゃあ今までどういう次元に生きていたかっていうと、夢の世界を生きていたわけね。じゃあどういう夢の世界ですか。思いによって作られた夢の世界ね、でこれをまあ今まで我々は映画だとかいろんな言い方をしてきました、ね、だから今まで皆さんは現実の中を生きていると思ってたけども、全然そうじゃなくて、自分の頭が勝手にこしらえ上げた思いによって作られた世界だから、要するに非現実の世界に生きていたってことなんですよ。だけどこれ普通の考え方と違うでしょ。皆さんやっぱり何やかって、私はリアリティの中を生きていると思い込んでるじゃないですかね。で例えばこの間の横浜のダライマ法師様 の質疑の中でもあったんだけども、である人がリアリティという言葉を使って、 あ、リアリティ、この人どういう意味で使ってるのかなと思ったら、あ、何のことはない、単なるなんか新聞やテレビニュースに出てるような意味でのリアリティなんですよ、ね、だから普通リアリティっていうのがとてつもなく深い意味で、まあ、仏教の中で使われるんだけども、そうではなくて普通リアリティ、あ、現実現実ってね、いうぐらいの意味なんですよ。だから何が言いたいかっていうと、普通はみんな仏教的に言えば非現実の世界を生きている、だけども自分が非現実の世界を生きているなんて思いもせずに、みんなはリアルな世界を生きていると思い込んでいる、ね、いいですか。で、だけどもこの仏教から見たら、あるいはまあこういうスピーチャーな見方からすれば、実は我々は夢の中をずっと生きてきて、それで今、マインドフルって言った時にようやく初めて夢から覚めたっていう話なのね。で、そしてその夢から覚めた時に、そこは、最も安全な場所であり、最も安らぎに満ちた場所であり、最も、スタビリティということです。今使ってましたけども、最もしっかりとした場所、要するに危ない場所じゃない、要するに安全な場所であるということなんですよ、ね、で、そういう構造になっているんですよ。だから我々が夢の世界を生きていて、夢の世界からやっと目覚めた、そういう本当のリアルな世界が、そういうもんなんだっていう話で、そしてそれだからこそリアルな世界に戻った時に、だからブッダっていうのは何でしたっけ。ブッダっていうのはその2500年前のインド人ではなくて、その2500年前のシッダールダって言われる名前のインドの人が見つけたこの夢から覚めた世界のことであり、ダルマっていうのも、それをただ指し示しているだけであり、そしてサンガっていうのも、それに基づいて生きていこうっていうだけの話であり、だから2500年前のインド人だとか、あの本だとか、あるいはなんかなんとかお寺とお寺に住んでるお坊さんたちとか、そんなことが問題ではなくて、この夢から覚めたこのあるリアリティ、ある次元、これだけが問題なんだっていう、それがブッダが、あのブッダがマインドフルネスだってことの意味です、ね。だからここに来ればもう、なんていうかな、今ハイジャックされた飛行機に乗っていたとしても大丈夫だって本当に言えるわけね。だからね、あの私が今日 何を言ってるかっていうと、この、気づきっていうこと、マインドフルネスっていうことの意味が、今までの普通のなんていうかな、自分の心の中にゴミを見つけてそれを掃除機で吸い取っていくようなあり方のマインドフルネスからとは全然違うんですよ、ね。そんな掃除機で掃除しているようなあり方のマインドフルネスからはブッダイズマインドフルネスなんてことはありえないじゃないですか、ね。だけどあの今ね、あのちょっと駆け足になったけども、今の説明で本当にマインドフルだった時に、我々が夢の世界からようやく出て本当のリアリティに戻った時に、それが最も安らぎに満ちた場所であり、最も安全な場所であり、そしてその世界を、ブッダが発見したものであり、それをダルマが指し示しているものであり、それを生きていくのが生きたサンガであるっていう、ね、ことが分かれば、ブッダイズマインドフルネスってことの、ね、意味が分かるかと思います。でそのぐらいの意味を込めて、あの藩士はあのブッダイズマインドフルネスってね、あの、言っているわけなんですよ。だけどなんていうかな、そこが全然あの非常に難しいから ね。だからその息を吸って息を吸ってこの気がつくことによって自分に戻る、どこか自分の島に戻る、ね。でその島っていうのが今言った意味です、ね。はい、それがまあちょっともう時間来たら終わりますけども、それがブッダイズマイマインドフィネスってことの、意味ですから、 そこを踏まえた上でね、今からちょっと休憩取った後で見ていきたいと思います。はい、ちょっと一応終わります。